5月5日金曜日です。古川流ですが、はい、まずは今月のお題をお願いします。
動物ね。
動物
数限りない。
本当そうですね
なのでどんなのが出るか、
角先生が亡くなりました、ね、ということで
楽しみに、
うん、はい、動物でお待ちしております。
おります、おります。それで、はい、金曜日は家康さんをずっとやっておりました、
はい、
テレビでもね、あの家康のそばに付き添っているのが酒井忠次と石川数正、
はい、
石川数正は いずれいなくなるので、その徳川四天王には入ってないんですよね、
うん、
で一応その酒井忠次っていうのが、家康の15ぐらい年上で、まあ、四天王の筆頭といいますか、はい、あと井伊直政、榊原康政、本田平八郎忠勝、この4人が、まあ、四天王と言われてる人ですが、
はい、
その次にもね、
はい、
大久保忠世とか、あの鳥なんとかとか、うんうん、いっぱい出てきていますよね。つまり家康を守ってくれる、支えてくれるスタッフですね。で今日は、
はい、
ほとんどの人が聞いたことがない村越茂助という家来の話。これはね、講談なんですけど、
有名なんですね。講談、
いや有名でない、
ではない、
ではない、うん、ほとんどの人聞いたことないと思います、
はい、
でこの講談をやるのは難しいので、和江さんがナレーションで、で俺がまあセリフをやるというので、この話し子をね、
はい、
今日やってみた、見て、タイトルはこれです。
村越茂助、左七文字の由来。
はい。
天正2年と申しますから、徳川家康、いまだ浜松城の主であった33歳の頃のお話です。家康の家来で村越茂助という年は27の武骨な豪傑がございました。戦に出ると強いこと、強いこと、必ず手柄を立てて帰ってまいりますので、家康も心にかけておりました。ところがこの茂助には学問がなく、ほとんど文字を知りません。
殿はやけに茂助を可愛がっておられるが、武士は戦に出て強ければいいなんてもんではないだろう。そうだと思う。学問もなければ武士ではない。
この話がやがて家康の耳に届き、かわいそうなやつとおぼしめしたか、家康こっそり茂助を呼び寄せました。
茂助よ、お前に学問があれば鬼に金棒だ。しかし今さらよそに修行にも行けまい。わしのところへそっと忍んでこい。わしが字を教えてやろう。
涙の出るほど嬉しかった茂助、それからは人目を忍んで家康のところへとやってまいります。家康手を取って教え始めた。はじめは数字の1から10までの読み方、一通り読めるようになると、今度は1から10までの書き方、これもなんとか書けるようになりました。ある日のこと、また若侍たちが集まりまして、噂話、
これからの者の譜は文字の一つくらい読み書きできなきゃ時代から取り残されるな。うん、そうだと思う。武士は戦で強ければいいなどと、もう昔の話だ。
いつもですと学問の話になるたびに肩をすぼめて逃げ出す茂助ですが、今日は大前自弱と構えている。
ご一同、何だ茂助、さっきからこっちを見ながら学問がなけりゃなどと言っておるが、わしにも学問はあるぞ。え、それは知らなかった。あるならなぜ今まで言わなかったんだ。知っていながら知らないそぶり、脳ある豚はへそを隠すというではないか。それを言うなら、脳ある鷹は爪を隠すだ。へえ、それでは字が読めるのか。おお、何でも持ってこい、読んでやる。読めるくらいなら書けるだろうな。おお、何でも書いてやる。おいおい、面白くなってきたぞ。論より証拠だ。さあ紙を持ってこい、硯を持ってこい。さあ茂助、我々の前で字を書いてみろ。よし、いいだろう。何から書くか。大きく出たな。こういうのを書けと言って、そういうのは知らんというのもお前に気の毒だからな。こっちからは注文しないわ。何が得意だ。今わしが最も得意としておるのは数字の1から10だ。おいおい、学問というほどでもないな。まあよかろう。じゃあ1から10に書いてみろ。心得た。
さあ茂助、ずっと墨をすると筆にたっぷりと含ませ、
しからば一打、
ぐーっと書いた。
どうだ、いや見栄を張る切るほどのことじゃない。次は二打、よし。
ずっと一本、その上にちょこっと乗せた。
上に乗せたな。二は上に積むことになっておる。荷物を積んでいるんじゃありまし、次は三だ。
三、四、五、六とスラスラ書いていくモスケ。
次は七だ。
よしと横にずっと一本、上から下へずずっと。ん？右か左かわからなくなってしまった。
おいおい、それでは十だぞ。話せば十だがまだ話さない。早く曲げろよ。せいてはことを潜んじる。何をしているんだ、曲げろよ。いやいや、じっくりと考えてから。何を、おいおい、モスケはどっちへ曲げたらよいか忘れたらしいぞ。
一同がどっと笑い転げたちょうどその時、家康が通りかかった。何を騒いでいるのかと、障子を細めに開けて覗くと、このありさまですから。やれやれ、かわいそうにモスケ、知らないものほど覚えているとすぐに自慢したがるものだなと見ておりますと、ひょっとモスケが顔を上げた。家康とモスケ目と目が合う。閉めた、今だと家康、ここで声に出してしまうと皆にも知られてしまいますので、顎で右だ右だ。これを見たモスケ、ご主君様かたじけなしと左へぐーっと向かい合っておりますので間違えてしまったわけです。一同、左に曲げた左に曲げたと手をたたいて笑い転げておりますところへ入ってまいりました家康。
これこれ、お前たち、モスケが字を知らないのを知っていながらなぜそんなにいじめるんだ。文部は車の両輪という言葉を知らぬか。文だけでもいかん、部だけでもいかん、文部は車の両輪じゃ。モスケもモスケだ。知らなければ存じませぬと素直に答えよ。お前の書いたこの左曲がりの左七文字、これを家紋といたせ。この紋を見るたび、知ったかぶりを慎め、知ったかぶりは慎むべきものと戒めにするのだ。よいか、わかったな。はは。
さあ、これからというもの、この村越モスケ、左七文字を家紋といたしまして、戦に赴くときにはこの印の入った旗印を持ってまいります。戦場では滅法強いモスケですから、戦う前に敵がこの旗を見つけると、
おい気をつけろよ、徳川の左曲がりが来たぞ、左曲がりが来た、逃げろ逃げろ
と逃げ去っていく。いつしか日本国中に左七文字は強いと響き渡ったという。村越モスケ左七文字由来の一石、
ババンババンバンバンとこうなるわけですね。まあ講談だとね、
うんうん、
でこのね、まあ、講談っていうのは前にも言いましたけど、講談も浪曲も落語もいろいろありますけど、講談はまあ史実を伝えるのもあれば、まあ、歴史上の人物を誇張してね、面白おかしく伝えるのもあると。村越モスケはそんな講談の一つだそうです、
うんうん、そうなんですね、うん、
でね、はい、これも分かんなかったんですけど、村越モスケは実際にいた人物だそうです、
うん、
で徳川その十六神将などにも入ってないので分かりませんが、はい、確かにいたんだそうです。で字が書けなかったというのは作られた話っ子だらしいですね。とにかく、武勇に秀でて、まあ、いっぱいいろんな戦で活躍をした人だ、はい、そうです。
左七文字、
はい、でこれはその家紋をね、そのまままた旗指し物にしたわけですけど、うん、まあ家紋でも旗指し物でも有名なのいっぱいありますけど、和江さんピンと思い出すものありますか。
アメノブさんは万字でした。
あ、そうだそうだ、だよね、
うん、
あと
旗印万字、あとは
この間いろいろやりました、はい、
風林火山
ピンポン、ライバルのじゃ、はい、上杉は
何でしたっけ、あの美
そう
毘沙門の美
です、はい、ピンポンです。あと有名なところではほら 真田の六門戦、
うん
ね
うん、
それからあの旗印だと家康だとあの長い長いオンリーエドゴング浄土とかってこうテレビで見てれば必ずこう出てくるので、うん、その辺の旗出し物もですね、まあいろいろ見てれば秀吉は金の瓢箪だとかね、
はい、
面白いんじゃないでしょうか。
家紋と旗出し物って違うんですね。
違ったり一緒になったりね、投げば無理だよね、
はい
うん、ということですね、
はいはい、金曜日古川流でした、
はい、
ジェンバーキンですプラスワンです。
これね1983年の曲で、まあ、うんセルジュ・ゲンズブールとはすでに別れておりましたが彼の曲です。
ジェーン・バーキン虹の彼方。